京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオの時間です。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。本日はですね、元気が出る医療ということで、番組制作委員長の大谷先生にお越しいただいています。先生よろしくお願いします。
大谷です、こんにちは、よろしくお願いいたします。
先生、前回は、どんなお話でしたか。
前回ね、はい、前回は在宅医療の話でしたですね、はい、在宅医療というのは、まあ、今まで治療を受けた方が外来通院がね、なかなか難しくなってきたと。足が悪くなったり、いろんなね、ことで悪くなってきて、行けなくなってきた。そうするとどうするかって、あとほったらかしじゃなくて、家で、在宅で医療が受けられると、うん。で、その中には医療チームとケアチームがあるという話でね、させてもらったと思うんですよね。
で、いよいよですね、そういう医療を受けながら、最後に向かっていくわけですけどもね。
そうですね。はい。ね、どうしても最後はね、この世から別れをする必要があると、うん。で、そうすると、前も言いましたようにね、医療が絶対できないこと。それは死を止めれることができない。
ね、ストップができない、
ね。できない、ね。とりあえずできたらありがたいんだけど、できない、うん。そうすると、やっぱり自分の最後っていうのはもうね、必ず来るんですから、もう考えときましょう、というのは一つありますよね。はいはいはい。で、それから、ま、考えるだけじゃなくて、やっぱりこういう最後の迎え方したいっていうのありますやん、誰でもね。
ありますね。
鎌田さんなんか、まだ若いから、あんまり考えてない
ですよ。いやー、僕でもね、食いしん坊なんで食べるの好きなんで、食べれなくなったらちょっと先もういいかな、みたいな。
まあ、それね、普通ですわ、それがね。まあ、そういう意味でね、皆さん方それぞれ自分の最後をこうしてね、なくな、終わりたいなとかあると思うんですよ。はいはい、ところが、まあ、なかなかね、思ってる通りはならないと。ね。
ならないもんですかね。
ならないですね。で、それをね、私たち、まあ、鎌田さんもそうですけど、私の訪問診療ね、はい、経験の中から、なかなか思うようになりませんよ、という、まあ、こんなことがありましたというような話でね、まあ、自分の人生の最後を左右するもの、ね、左右するものにこんなものがありますよという話をね、ちょっとしていきましょうかね。
じゃあよろしくお願いします。
ね、まあ、一つはですね、どうしても、最初に基本的に考えなかったのは、やっぱり持って生まれた体力ですね。
そうですね。ね、
もう90、100歳でも元気な人もらえますしね、60代からでもね、なかなか体がね、弱ってる方もらえるし、それはもう、誰のせいでもないですよ。ね、はっきり言って、まあ仕方がないと。いうことがあります。で、ところがね、その病気が急変する場合がありますね。
ありますね。
で、その急変した時にね、いわゆる急に悪くなった時に、結構影響することがあって、はい、例えば季節ですね。それから
時間、はい、
夏か冬か。そうそう、うん、時間帯、深夜か朝か昼かとかね。はい、それから、まあ、救急搬入されることがあるんですけど、はい、行ったその病院先ね、はい、そういうものが影響するっていうのがあるんですよ。
どこの病院に行ったかと。
そうそうそう。うん、で、そういう、例えばね、まあ、時間、季節から行きましょうか。季節ね。はい、具体的な話でいくとね、夏の暑い時にね、急変する人と、うん、で、冬のね、寒い雪の降っている時に急変する人、やっぱり違うんですよね。どういうことかというとね、例えば夏ね、夏暑い時に急変して、まあ、独居の方なんか特にそうなんですけど、まあ、一旦入院されたと。はい、ね、で、まあ、回復したと。で、まあ、普通は帰ってこれますよ。ところが、今帰っても、この暑い時に帰ってもね、エアコンのコントロールもなかなかできないし、で、ヘアルプラさん入ってもらうのも結構大変な時やさかい、もうちょっと病院におりましょうか、と言うて、おらはる間にね、だんだん食べられるようになってきたりね、足腰弱くなってきて、歩けなくなって、はい、さあ、ほんな涼しになったし帰ろうか思った頃にはね、なかなか家で自立できなくなってきた。って言うて、結局ね、もう医療とかね、また別の施設に入るっていう方結構おられるんですよ。で、それはだから、普通のね、春とかね、季節のいい時やったらね、そんなこともなかったっていうのはね、実際おられますね。で、それから、冬、真冬に入院されて、もう大変やでって言うてたら、いや、今帰ってきてもうてもね、もう寒い時やさかいね、もう世話するの大変やさかい、もうちょっとおってとか言ってね、言われて、で、まあ、病院も、いや、普通はね、そう簡単には入院できないんだけど、うん、もうちょっと様子見ましょうか言うてる間に、まあ、ある人なんか認知症が進んでしまってね、
入院するとどうしても、ね、
そうするとね、家族がね、帰ってから見れない、大変やいうことになって。で、それから、まあ、自分の家には帰れなかった人がおられますね。
なるほど。
そういうのがあります。で、それからもう一つはね、これも運なんですけどね、急変してどっかへこう、病院に運ばれたと。自分がいつもかかりつけの病院に運ばれたと。ところがたまたま満床やった。うん。ね、ベッドが空いてない。
はい。ありますね。
ありますよね。で、そうするとどうなるかというと、まあ、空いてる病院 転送というか紹介されますよね、はい、でそうするとそこへ行くとね、まあ、かかりつけの先生のおるとこやったら日頃分かってはるんね、
うん、
この患者さんはこうやとかね、このぐらいで帰らせたらいったら家の人は見てくれはるとか、ね、ところが知らんとこ行くとね、まあ、医療として要は病気として見てもらうと、
はい、
でそうすると、まあ、とことん治療を受けて、
まあ、精一杯やりますからね。
やりますからね、はい。で、そうするとね、すごい長いこと入院してしまったりしてね。で、それが原因でね、なかなかあと、日常生活ができなくなってしまって、いうことで、まあ、自分の家へ帰れなくなったというのも実際あります。まあ、
次から次へと病気が見つかっちゃうときもありますからね。
そうそうそうそう。で、どこまでね、治療したらこの人は帰れるんやろという判断がね、なかなか難しい場合もあるんですよね。だいたい僕なんか、その在宅やってるとね、入院されてもね、もうここまで来たら僕はあと在宅で見るし、返して、
あ
と見ますから、
言
うと、その担当の病棟のね、先生も、まあ気が楽ですよ。
うん、
でそうやないとね、この人返してええやろかとかね、
あ
心配になりますよ。
そうですね。返した瞬間具合悪くなったら自分のせいの感じがしますからね。
そういうことでね、やっぱりその自分の見てもらってる病院ですっと行ける場合と、マンションでよそ行った場合も違うんですよね。
ね、
で、なんでもないことみたいなんですけどね、結構ね、最後左右しますね。それからですね、もう一つは、その、まあ、急変したときに最後どうしられますかと言ったときにね、日頃自分が最後どういう迎え方をしたいかということをね、家族に言うとくっていうのはね、大事だと思うんですよね。まあ、最近は、その、最後、心肺蘇生するとかね、いろいろ言いますけどね、人工呼吸器つけますかどうかとかね、はい、まあ、そんなことよりもね、もっと大事なのが最近あるのはね、やっぱり食事をどっから取るかと。
ああ、なるほどね。
命は一応取り留めたと。ところがなかなかごっくんできない。ね、食事がうまく入らない。無理するとすぐ誤嚥性肺炎を起こすというようなことになると、どっから安全に栄養を入れるかというと、まあ、点滴がありますよね。で、点滴もずっとやれるもんじゃないですね。それから鼻からね、チューブで入れていくというのはありますよね。で、そういうようにしていくと、一番問題になっているのは、胃にね、穴開けて胃ろうというやつですね。
そうですね。
あれは鎌田さんなんかもね、たくさん見てないと思う。どう思われますか？
あれはね、本当にもう、癌の末期で、治療もしない、この人はもう治療もしないんだって言って入院したのに、栄養だけは取らなあかんから、つってお腹にね、作りましょうかって帰ってこられる方もいますから、ね、
おられますよね、
うん。
だからその時にね、本人の意思じゃなかなかね、反映されないですね。うん、だからね、やっぱ普段からね、もうおじいちゃんはもうこんなね、胃に穴開けてまでね、ええよとかね、言うとくっていうのは非常にいいと思うんですよ。
そうですね。
なかなかね、家族にそういう、こういうね、栄養管理の仕方がありますよってこう提案されるとね、いやもうそこまで栄養ってのは家族ではなかなかね、決めがたいわけ、
ね、難しいですからね、
うん。それするとやっぱり長生きしはりますからね。
うん。
そうでしょ。で、
そうすると。まあ実際にね。
うん、生きていかはりますからね。そうするとね、やっぱり、おじいちゃんはね、もうそこまでして栄養でね、長生きしたいと言うたらへんだとかね、うん、いうのは結構参考になるんで、
はい、
まあ、普段から僕は、ね、言うとかはると、いいんじゃないかなというのがありますね。
そうですね。まあ栄養をとってね、長く生きてくれるんですけど、まあ疑問では振り返って、よく本当にこれ良かったんかっていう思ってる方は結構見ますからね。
そうですね。う
ん、
もう本当にもう意思疎通も取れなくて、ただ生きてはるだけっていうのは結構ありますからね。うん、まあそれもあるし、あとはですね、やっぱ介護をしてくれる嫁さんね、はい、それから息子さん、それから娘さん、まあ、そういう子供の考え方、結構あるんですよ。やっぱり自分が一生懸命そう育ててくれた親から一生懸命見ようという人もらえるしね、いや、もう今、うち見るっていうのは大変やと、うん、子供は受験生もおるし、もうそちらにも手もかかるし、ね、なかなか両方見るのは大変やから、できたら施設でとかね、できたら病院でというところもあるでしょ
う。
で、だからね、やっぱり子供さんとか息子、お嫁さんのね、考え方っていうのは結構あると思うんですね。
大きいですね。
ね。で、それはもう、介護っていうのは医療と違ってね、難しいのはね、医療だとね、
はい、
こういう手術したら良くなりますよ、こういう治療したら良くなりますよと、こう、まあ、結構おすすめができるんですけどね、介護はね、他人がね、こういう介護しなさいとかね、一生懸命見てあげなさいとかね、あそこの人はよう見張ったからお宅も見てあげなさいとかね。それは言えないんですよ。それはもうそれぞれの家庭の事情がありますからね。
そうですね。
うん。だからね、なかなかね、私らもいろんな介護を一生懸命やった人もね、見てます。でもね、ここもこのぐらいしてあげたらいけるのにと思っててもね、よそさんしてはるからお宅もしなさいとか絶対言えないんですよ。
そこの家庭に事情がありますからね。
そ
う
そ
う、
それからやっぱり本人の考え方もありますからね。非常に難しいところなんですよね。だからそれがやっぱりね、そういう考え方が自分の人生に作用するというのも、ありますね。それからね、もう一つは、まあ、私なんか医者ですから言いますけど、巡り合ったお医者さんの考え方もね、あるんですよ。
これは、なかなか無視できない、
ね。そう、無視できないですね。在宅になってくるとね、まあ、とことん病気をね、持っておられる患者さんとして見る 先生もらえるし、うん、まあ、僕はどちらかというと、もう病気はね、とことん治療してきはった、その最後のね、姿で訪問診療という形になってるから、うん、むしろね、生き生きとね、楽しく、その寄席を送ってもらうということで、うん、いろんな話をしたり、昔話を聞いてあげたりね、して、まあ、自分の思い出をね、いっぱい喋ってもらって、でそれで楽しかったらええやないかというようなね、うん、考え方となんか結構違うんですよ、
うんうん、
で病気として見るとね、これ食べたらあかんとかね、まだ未だに言わはるんですよ、
うん、
でタバコ吸うたらあかんでとかね、もう体もさらに悪くする、それは事実なんですよ、
うん、
事実なんだけど、それが果たしてその人にとって本当に自分の人生を全うするね、最後楽しかったええ人生やったというかどうかね、うん、ちょっと疑問ですよね、うんうん、やっぱりね、治療最後の最後までっていうのはね、どうかなというね、うん、でそれはまあ善悪っていうのはなかなかその判断できないんだけど、
そうですよね、うん、合わないっていう感じですかね、
そう私はこういう先生のタイプが合うとかね、
うん、
いやとことん医療をねやってもらいたい先生が合うんやとか、ね、いろいろあると思うんですけど、うん、まあそこでね、自分の持ってる先生に巡り合えるかどうかっていうのがね、結構影響すると思うんですよね、
うん、
で患者さんの中でもね、やっぱり大事なことは自分の最後の人生をね遠慮する必要はない、でもし合わない先生と出会ってもね、堂々と言わはったりする、先生のわしはもうその薬いらんでとかね、
あ、はいはいはい、
もうそんな一斉なんとかね、逆にね、もうちょっと治療でしてもらってようなんやったらやってとかね、
あ、
うん、意見をね堂々と言わはったりと思います、
うん、
うん、大学になるとね、特にね、お医者さんに来てもてるだけでもありがたいと、
あ、わざわざね、そう自分のところにね、
うん、なんかそれだけでも気の毒やのにとかね、はいはいはい、もう多少結構おらはんねんけど、うん、僕はもうそんな必要ないと思うんです、
でも案外どうですか、そういう方向を言ってくれた方がやりやすいっていうのはありますよね、
そう
僕ね、お医者さんの方も
やっぱりね、相手がね望んでおられることをしてあげるのが一番いい医療なんです、
は
い、
そうですよね、う
ん、だからね、聞くのが一番なんですよ、
うん、
ね、言ってもらえるのが一番ありがたい、
先生なんかこう聞くと言ってくれますか、やっぱり
僕は聞きます、
はいはい、
もう薬どうしようとかね、もう先生、はい、もうそんなご飯でも食べれへんのに薬までいらんわとか言う人なんですよ確かにそれはその通りですよ、
うん、
で薬飲めるぐらい力あれだご飯食った方がええわ言うね好きなもの食べた方がええわって言って、それで喜んでね、おらはして何もでもないですよ、
なるほど、
ね、で今さらね、その薬をと細かくねコントロールしてもそれほど変わらない、
うん、
ただまあその医療を受けてるというのは一つ安心になるから、
うん、
全く外す必要もないんですけどね、だからざっくばらんにね話をすると、でそこまで話してるとね、だんだんね、最後どういうやんしてね、その自分の最後迎えたいとかね、
はいはいは
い、言える関係になるんですよ、
うん、
なるほどね、そうするとさらにありがたい、
あ、
うん、最後俺が最後ちゃんと見たるしなとかね、もう冗談でも言うんですよ、
はいはいはい、
そうすると先生最後の先生に死亡診断書書いてやとかね、で僕いつも言うんです、うん、何回でも書いてある言うてね
回
そうそう一回だけだから何回でも書いてあるねって言うようなねそうするとね、もうすごい気が楽になる、お互いに、
なるほどね、
うん、そうするとね、本人さんも気楽に生きていけるということでね、まあ自分の人生を最後そう左右するという要素はいっぱいあるんですよね、
うん、
だからね、なかなかね、自分の思ってたようにはね最後迎えられない、
うん、
特にね家でねその最後迎えるというのは非常に難しい、
なかなか ね、 難しいですね、これ本当に難しいです ね、
だから次回はまたその次ぐらいにね、在宅でね最後自分の最後を終える、まあ、条件があります、
はい、
まあ、それもね話しさせてもらいたいと思うんですけど、
ね、なるほどね、
まあ、今日は経験的なねお話ですけど、なかなか自分の元にはならないと、うん、いろんな自分の人生をね決める要素がありますよということです ね、
ね、運が左右してしまうあると
最後運ですわ
本当に運です、なるほどね、今日は先生いろいろありがとうございました、
どうもこちらこそありがとうございました。